街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よい大将、まだやってる？
ああ、わかる。いらっしゃい、
いらっしゃい。ね、いやいやいや。
あれでしょ、あ、やっぱ病み上がりだと酒は飲めないでしょ。ね、
酒はね、ずいぶん飲んでなかったよ。本当にずいぶん飲んでなかった。
いや、病院で飲んでたら、そら、うん、どうかしてるよ、あんた。
本当だよね。本当に治る気あんのみたいな話になっちゃうんだね。まあ、今はね、あの解禁、まあ、OK 出たんで、ちょこちょこと飲んでるんですよ。で、あのね、ちょっとこの話しようかな。まあまあ何ヶ月かちょっとこうお酒飲んでなかったわけですよ。
はいはいはい、はい。で、
あの今日ぐらいから少しずつ飲んでいいですよって言われた時にどうしても飲みたい酒があったんですよ。どうしても飲みたい酒があって、
はいはい、
でちょっとねもう我慢できなくて、
もう、まあまあ、いわゆるお酒、
お酒です、お酒なんですけど、もう許可が出たその日にコンビニに行ってこれを買っちゃったっていう酒があるんですけど、なんだと思いますか？
月経か。
あ、いい線ついてます、いい線ついてますけど、
多分鬼殺し系ではないと思う。
あー、近いですけどね。
そっち
近いんですよ。
バック系
近いけど、
けどコンビニのコンビニでね、日本酒って言ったら、そんなに種類は、
ね。もうほぼ、ほぼ正解出てますけどね。
西の関とか、大関とか。
そう、正解、ね。どうしても最初に飲みたかったので、ワンカップ大関だったんですよ。
あ、ほんと？
そう、あの、瓶のやつね。
はいはいはい、はい。
そうそうそうそう。あの、日本初のカップ酒ですよね。ああいう、こうね。あれが、無性に飲みたくなった。そう、不思議なんですけどね。そんなだからいわゆる、うん、なんていうの、純米吟醸とかそういうのじゃなかったんですよ。
はいはい、へえ、うん、いやね、ワンカップ大関で言ったらね、
うん、
僕が昔学生時代にこう、学生時代にコンビニでバイトしてた時にね、
はいはい、
必ず毎朝5時に来てワンカップ大関を缶つけてくれっつって缶つけて帰っていくおじいちゃんがいたんだ。
いいですね、
このおじいちゃん毎朝5時から酒飲んで何してるんだろうなって、すげえガキの心にいろんなものを、はいはいはいはい、考えさせられたよ、そのおじいさんに。おじいちゃん
あのね、で私はね不思議なことなんですけど、あの別にね今大して飲まないのよ、ワンカップ大関って。普段は別に、
まあ
うんうんうん、別に好んで買うわけでもないし、
はいはいはいはい、
まあまあたまに飲むっちゃ飲むんですけど、別にこれが好きで好きでたまんないっていうことでもないんですよね、
うん、
でなんでかなっていうね、ちょっと自分でもいろいろ不思議なんですけど、
ね、うん、
なんかねこう、まあもともと僕日本酒党なんで日本酒を飲みたかったんですよ、はい、
ね、
うん、でただそのなんていうのかな、まあね、病み上がりっていうこともあって体力的なものもあって、いわゆるいきなりこう本寸法のいわゆる一升瓶とかっていうのは、うん、はい、ちょっと荷が重いなとも思ったんですよ。
まあまあ確かにちょっとね、うんうんうん、まあ、さすがに
そうそうそう、
まあまあどうぞ、はいはい、
でまあまあ四合瓶っていうのも別にあるわけじゃないですか、ちょっと小さい、
はいはいはいはい、
でそれでもいいじゃんと思ったんだけど、なんかねそれでもなかったんですよ。でワンカップだったんです。
へえ、
なんでかなっていう不思議な話なんですけど、あのね、酒をこう今、俺は今日本酒をすすって飲んでいるっていう確かな手応えをくれるのは、もしかしたらワンカップ大関が一番強いかもしれないっていう今結論が出てるんですよ。
まあ、わかるかもしれない。
うんうんうん、なんかわかるでしょ。その、ワンカップ大関って大将わかるでしょ。あの、こう、プラスチックのキャップをパクッと取って、あの中の、あの、なんていうの、プルトップみたいなのをこう、パカッと開けて、こう、飲む。ガシッと掴んで、あと、飲むって感じじゃないですか。そのまんま。あの、 あれがね、無償にやりたかったっていうことなんですよ。その行為を。でね。
飲み口に、飲み口を顔に近づけるんじゃなくて、飲み口に顔を近づけたい飲み方をしたかったっていう。
そう、そうなんですよ。だからさっき大将鬼殺しって言ってたじゃないですか。で、鬼殺しも候補に上がったのよ。だけど、はいはい、鬼殺しってストローじゃん。
そうそうそう。鬼殺しは牛乳を飲むように酒を飲む。
そうそう。で、それじゃねえなと思ったんですよ。
あ、なるほどね。
うん。でね、僕の唇とか口が、その、その酒を飲む口を忘れてるわけ、その。僕ね、はいはいはい、酒、まあこれ、すみません、誰も理解してくれないと思うんですけど、酒って僕で口で飲むもんだと思って、当たり前ですよ。当たり前、誰もね、鼻から飲む人はいないと思うんです。日本酒を。酒はね。で、僕ね、うん、そういう意味じゃなくて、酒ってね、口で飲むもんだと思ってて、ごめんね、頭おかしくなったわけじゃないですからね。そんな聞かないでください。ドン引きで、引いてんじゃん、もう。
引いてないよ、
いや。引け
なさい、いいから、だったと。
ね、当たり前っちゃ当たり前です。そうじゃなくて、例えば、唇の形とか、飲む時の形とか、はい、あと、酒を迎え入れる時の口の感じとか、その舌の感じとかっていうもので味わうもんだと思ってるんですよ。そういう形でね。で、
はいはいはい、どうぞ。
いや、ワンカップ大月を飲む時の、こう口って何とか分かりますかね。ちょっとこう瓶が、まあそこだけちょっと口のとこ、ちょっとこう、なんていうの、縁みたいなのがあってさ、滑らかな縁があってさ。
ね、
そうで、クイッとこう飲むときに、すごくこう、酒飲んでんなーっていう感じが出るんですよ。
だから、ね、実はね、俺、マッチお休み中にね、僕最近、ね、うん、日本酒党になってきてるんだ
と。ついに大将も僕の側に来たじゃないですか。
ね、福井県のお酒をもらって、でそれを飲み始めてからなん
です。あ、いいですね。
で、そうでね、閣下の今言ってるのを聞きながらね、あれかなって思ったのが、ちょっとなんていうの、丸とかあるじゃんか。
あるね、白鶴丸とかね。
うん、あの辺を、茶碗で飲むとか、そういう感覚に近いんだろう
な。そうそうそうそう。さすが大将、分かってるね。そういうことなのよ。そういう、なんかこうね、もう、気取った酒を飲みたい気分じゃなかったわけ、いずれにしても。はいはい、だけど、鬼殺しでもなくて、その、絶妙なそのポジションにワンカップ大関があったっていう。
なるほど。
で、その、酒を飲む、そういう、自分をね、なんか愛してあげたいと思ったんですね。要は、数ヶ月、お酒が飲めない自分がいて、そんな自分も大事だったわけ。大事にしないと死んじゃうからね。そうそうそう。だけど、酒をね、こう、コンビニで、もう、そそくさとワンカップ大月を買って、もう、家に帰るのももどかしく、こう、パカッと開けて、酒をさ、ワンカップ大月をガシッと掴んで、こう飲むっていう、一連の作業が好きな自分が、自分は好きだっていうことを再確認したかったってことなんですよ。すごくこう、難しい話をしてるようなんだけど、でも、大将なら分かってくれると思う。つまり、僕にとってのワンカップ大関は概念なんだよ。
分かるよ。門下駄だろ、言ってた
よ。そうそう。そうなの。これは、モンエナの話をしてるんです、僕は、今。
そうですね、今ね。
そう、モンエナと一緒なのよ、その、ね、青い独特の昔から変わんない、今年はちなみにワンカップ大関って60周年らしいんですけど。
そうなんだ。
そう、60周年なんだって。で、全然変わんない、青いさ、ラベルとさ、瓶の重さの、この頼もしさとかさ、鬼殺しには出せないわけ、やっぱ頼もしさはね、重さは、こうさ、それといい、こう、ガシッと掴む、この、今俺、酒掴んでるっていう、頼もしさみたいな、すべてが相まって、概念なんです。で、その概念をもう一回僕は吸収したかったっていう。
なるほどね。
うん、ことが分かったんです。
今ね、話を聞きながらね、幸せの黄色いハンカチの高倉健を思い出した、ね。
いいですね。いや、でもそういうことなのよ。だから、 無所帰りの。だから、僕もある意味、シャバに出たわけ。ようやくそれで。
そうだよ、そうだよ。
そう。本当に、だから、ワンカップ大関をコンビニで買える自由っていうのが一つですよ。それか、そこからもう始まってるからね。対処なら分かってくる。萌え菜は萌え菜を買おうと思ったところからもう飲み始めてるんだよ、萌え菜。
始まってる。もう始まってる。
始まってる。そう。僕も一緒なんですよ。ワンカップ大関コンビニで買って帰ろうって時にもう儀式が始まってるわけ。一連の神聖な儀式が。ね。そうそうそう。で、買って、こう、重い。そしてワンカップ大関は。その袋の中にあるワンカップ大関の確かな存在感、確かな重みを感じながら帰路につく。もう儀式は継続してます。継続してる、ね、儀式は。あるなっていうのがわかる。ものすごく主張してくる。そう。で、帰って、こうね、コップの上にコトンと置いて、ね、これ、ワンカップ大関をね、他の器にすすいで飲む、注いで飲むやつはね、もう本当にあれですよ。どうしようもないバカだと思うよ、僕は、本当に。
そんな野暮なことしちゃいけないよ。
そんな野暮なことはね、お前何のためにワンカップ大関買ったのってことになるわけだから、僕はもうだから、カパッと開けて、ポカッとこう2つで、蓋を開けて、ガシッとこう、掴んでキュッと飲む、口で迎えに行くね。そしていつもの味だ、このね、決してこう高級な日本酒の味じゃねえんだよ、これ醸造アルコールのこのね、そうそうそう、いかにも二級酒然とした、まあそれでもワンカップ大関ってすごいなと思うんだけど、ちゃんと飲める酒になってんだよ。それでもね、それをクイッと飲んでプハッとなった時に、あ、俺これ好きだっていう、これをできる幸せを、あのね、だから、もしかしたら今までの生涯で一番うまい酒だったかもしれない。その、数々日本酒も好きで、高い酒からそうでない酒まで飲んできましたけど、あの、シャバに出た日の、あの、ワンカップ大関。
大関が
ほど、かつてうまい酒があっただろうかと。いうね。うん。そういうことなんですよ。
もちろんね、もう、噛んでもなきゃ冷やでもない。
そう。
ね。
もう常温です、常温。もう、あの、ね、コンビニに置いてるまんま。ね。
あれだよね、多分あの、唇とあの、日本酒が触れ合った瞬間がピークだろうね。
そう。もうね、その次、もうね、あの、もう、あの、絶頂してます、僕は。もう、
そうです。
もう、あの、その瞬間に射精してんのよ、もう。
射精してんの。
射精してんの。そう。ね。で、喉を通過した時点でもう2発目が出てるから、もう、そういう、だから、本当に、エクスタシーが、本当にありましたね。その。
あとはもう賢者タイムだもんね、ずっとあとはね。
あとはもうね、そう。あの、大将の萌え菜と一緒で、もう一回喉通ったら、あとはもうね、あとはもう流れ作業っていうか、もう本当に、あとはおまけみたいなもんですよ、そっから先は。そうそうそう。本当にね。そう、その瞬間ですから。で、あともう一つは、まあ、ワンカップ大関って、まあ、いろんなサイズあるけど、まあ、基本1号の、瓶じゃないですか、
はい、
で、あの、これを飲みきれるかどうかっていうのも試したかったわけ。要はその、例えば一升瓶買ってきたら1号って測んないと基本飲めないでしょ。そうじゃなくて1号ってどれぐらいのボリュームかっていうのを分かりやすく、ワンカップってそりゃそうだよね、瓶の中に1号入ってんだからさ、で透明だから減った量も分かるわけで、今の俺は1号の日本酒をちゃんと飲み切れるのかっていうことも確認したかったっていうのもある。
ああ、どこかの、例えばこう、どっか寄って、皆さん、どなたかと寄って、何かね、うん、お酒を飲むときだったり、まあ、もしくはね、他の場とかで、うん、まあね、やっぱこう、どういう飲み方をしたらいいのかって、やっぱ気になるよね、まあ、特にこう、ね。
そうそうそう。で、やっぱ私はおじさんなので、お酒好きのおじさんなので、それなりの量のお酒が飲めるということに対してある種の自負心があるわけですよ。やっぱりこうね、ちびりちびりとでもいい、ぐいぐびぐびでもいい、それなりの量のお酒が飲めるおじさんであることに、僕はあのそういう状況から切り離されたときに、そこにある種の僕はプライドがあったということに気づいたわけですつまんないプライドだと思うけど、それを確認したかった。で、僕はまあ大してつまみをつままずに、そのワンカップ大関を、でもクイクイッと一号を飲み干すことができたんですよ。その事実にまた絶頂しましたね。
え
?3回目です。はい。3回目が出ました。はい。
濃い
のが出たんですよ。で、 よかったと思ったの。うん、ああ、本当に自分は寛解したんだなと思って、はい。で、まあ、通院してね、検査は継続してるんですよ。で、
はいはい、
その話を、次検査に行った時に、主治医の先生に話したら、バカ野郎って言われましたけどね。
まあ、
バカ野郎って。
先生はそう、先生ってのはそういう生き物でさ。
飲んでもいいとは言ったけど、いきなりイチゴ飲むバカがあるかと。はい。ということで、すごくいい先生なんです。大体ね、こう、患者さんに向けて、こう、バカ野郎って言ってくれるのは、大体、ヤブか名医のどっちかだと思うんですけど。
あ、まあ、そうですよね。
うん、そうそうそう。まあ、僕は名医だと信じてるんですが、はい。面と向かってバカ野郎って言われましたけどね。はい。まあまあまあ、そんなね、はい、ちょっとワンカップ大関と病み上がりの閣下の話だったんですよ。
いやまあね、本当、まあけどね、まあいい話ですよ、やっぱりこう。
本当にいい話かな。なんかね、もうね、勘を忘れてるから、今僕、なんか、ポッドキャストで喋っていい話をしてるかどうかの自信がないんだけど、このまま出しますけどね、出すけど、このまんま。そうそうそうそう。まあまあ、でもいい話だと僕も信じてるわけ。
いやいや、もうただね、この話は分かるのは多分ね、20代、30代じゃ分かんないから。
でしょうね。20代、30代は、このおじさん本当に頭おかしくなったんだって思うと思うんですよ。もう。
ただね、もしね、今、なんていうかな、このね、マッチョコ聞いてる、20代、30代の方がいらっしゃった、まあ、うん、いらっしゃったらね、心配しなくても君たちも分かるようになるから。
そうね、だからね、その酒を飲んでいるようで酒を飲んでいる自分を飲んでいるんですね。そのそれに酔ってるんですよ。酒に酔ってるんじゃないのよ。酒が飲める自分に酔ったねっていうことなんですよね。だあくまで酒はその家庭にある一つの要素でしかないんですよ。だから大将の萌えなにすごく通じる部分があるんですよね。その、モンスターエナジーという、まあ、ドリンクがあって、それをこう飲むとなった時に、もう、飲むこと、行為自体に対して重みはないというね。
そうそうそうそう。
今日俺は萌えなを飲むんだっていう時点でもう萌えなは始まってんのよ。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです。
ね。
今日俺は、まあ、特にね、休みの日に飲むモンエナってのはそういうもんなんですよ。
そう、いや、そうでしょうね。そうだと思うんですよ。だから、そうそうそう。で、今日僕は昼からビール飲んじゃったんですけど、昼から飲むビールっていうのも、その、概念なんですよ。今日俺昼からビール飲んでるっていう、そのシチュエーションに酔ってんのよ。あくまでビールはツールでしかないっていうね。そうなんです。
これはね、多分人によっていろいろ変わると思うの。例えば、こう、なんていうかな、もう週一映画見に行かなきゃ死んじゃうみたいな人だって世の中にいるわけですさ、
うんうん、
そしたらやっぱそのまあある意味た、まあ、入院っていうのはそういうのが全部こう奪われるわけですよ。
そうなんです、ね、そうそうそうそう、
本当にその入院期間中は体をメンテする治療するっていうことにもうことしかできない、逆に言うとね、本当に
そうなんですよ。
それしか作んないっていうのが病院っていう気違いみたいな施設のね、
まあまあまあ異常な場所ですよね。
そうです、ある意味そうなんです。本当病院というのはそういうね、うん、もう本当非日常的な部分のある性格を持っているところではあるんで、
そうそう
そう、うん、ね、でそこから出てきた時にやっぱし自分やっぱこれが好きだったんだ、自分にとってこれはやっぱすごく必要なものだった、まあ、それがこう例えば、まあ、人によってはこう音楽だったりとか、
ね、
映画だったりお酒だったり、
そうそうそう、
まあ、モンエナだったりエロだったり、
そういうことですね、
ね、そういうことなんです、
そういうことですよね。そうそうそう、だからなんかね、まあよくこう、がんになると人生観変わるよとかって言うんですけど、まあそこまでちょっと大げさな話は僕は正直まだ実感はないんですけどね。まあ、まだステージゼロだったということもあるし、対してこう、まあちょっとその後のね、化学療法はしんどかったけど、だけどね、やっぱりこう、なんだろう、うん。自分が好きなものをやっぱ大事にするっていう、その、なんかね、言語化させとくことってすごく意味があると思ったんですね。その、 だから お酒をある意味ではある異常行動ですよ。お酒飲んでいいって言ったその日にコンビニでワンカップ大関買ってきてそのままグビグビ飲んじゃったっていう、まあまあちょっとそりゃ先生はバカ野郎って言うよなって思う。冷静に考えるとね、異常行動なんです。変なおじさんの変な行動なんだけど、でもそういうことをする自分をどこか愛おしく感じるっていうね、なんてダメだけど愛おしいっていう、そのなんかそういう気持ちってね、なんかすごく自分を大事にすることにつながるよなと思って、まあ、うん、独りよがりでもあるよ、もちろんね。独りよがりでもあるけど、でも人様に迷惑をかけないのであれば、それはね、やっぱり愛すべき自分の一要素として大切にしてあげる価値があるのではと思うわけですよ。
でまあ、一つね、やっぱその病院、まあ、入院っていう期間の中での奪われてたものを再獲得するっていうことなんで、それは異常行動とはちょっと違う。
あ、そうですか。あ、そう言ってくれると嬉しいですね。うん、いや、先生はなんかね、ちびちび飲むぐらいのつもり言ったらしいんです。だけど、
もうそれはそうだと思うよ。
うん、それね。だけど僕はそういう飲み方をしてしまったから、先生には心配されて怒られたけど、でも、まあ、でも大将がそういうふうに言ってくれるんだったら、すごく自分としては、なんか救われる思いになりますよね。
まあ、ね、本当にまあ、けどね、やっぱ酒を飲んだり、まあまあまあ、いろんな自分の中でのこうね、今までの、今ある自分っていうのがね、実はこう、なんていうのかな、結構、特殊な環境に行くと、本当にまるで違うものになっちゃうっていうパターン、なかなか分かんないじゃないですか、なんていうかな、普通の生活してる中で。
うんうんうんうん
だからやっぱそういう意味では確かにね、まあ、いい経験なんて言えないんだけれども、まあ、一つそのですかね、こうあまあ難しいとこだけど、
うん
まあ、ただあれですよ、やっぱし、うんまあ、ちょっと、うん、ランカップ大関はあんま飲みすぎない方がいいんじゃないかない
やそでもね、なんかそれでいやそれで安心したのか、それから一本一回も手に取ってないのよ。逆に、あ、うん、ちょっと不思議な感覚なんだけど、それを飲み干した時に、あ、俺は大丈夫だと思ったんですね。で、そこからはちょっと一升瓶の日本酒買ってチビチビやったりとか、まあ普段の酒の飲み方に変わった、戻ったんですけど、だからあの三カップ大関のタイミングっていうのは、やっぱり自分の中で何かを確認したかったんだと思うんですね。
う
ん、
ああでしょ。
だからその僕にとっては大事な儀式の道具だったんだろうなっていうね。そう思います。はい、ということで今日はですね、ちょっと閣下の退院とワンカップ大関の話をしたんですけど、次回からまたちょっとお手紙もね、はい、あったらご紹介をしていきたいんですが、
そうですね、
ちょっとね、
はい、
もう肺活量がねすいませんね、はい、あでもお医者さんからはリハビリも兼ねてそういう喋る機会は大事だよとおっしゃっていただいたんで、はい、ということでですね、はい、今日もねじゃあコンビニに寄って、ワンカップ大関以外の酒をね買って帰ろうかなと思いますんでね、はい、ということでじゃあ今日もね大将どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お話を聞いていただきありがとうございました。ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。